こんにちは。アマゲラは自分たちが興味のある様々な話題について語る番組です。パーソナリティを務めるのは私クニオと
ゲオです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。クニさん、そういえば、
はい、
あれ見ました？
あれって何ですか？
2月1日公開の7つの会議。
ああ、見ましたよ。
あの池井戸潤先生、
はいはい、あの野村萬斎主演っていうね、
はい、
まあでもなんか映画見てたら野村萬斎主演っていうか、あの及川光博さんが主演と言っても過言ではないような映画だった気がするんですけど。
ああ、まあそうですね、まあかな。あとまあけど他のなんかすごいそうそうたるメンバーが出てえらい映画でしたけど。
はい、
どうでした？
いや、結構あの見応えがあって、まあ面白いかどうかって言われると、もうあの予告編見た段階から話の展開もう丸ばかりな作品だったから、もうなんか会社の不正を暴くか、あの自分が会社に潰されるか、あの二者択一みたいな感じのなんか展開になりそうな作品だったから、もうあの、はい、あのラストはまあまあ予想し得るパターンの一つだし、別にそんなにこう物珍しい感じでもないけど、まあ、ただ、うん、出てる俳優がなんかもう豪華というか悪の強い人ばっかで、
そうですね、
よくこの悪の強いメンツを集めたなっていうのもあるけど、
うん、
あの最初は野村萬斎って大丈夫なのって思ったんですよ。あの、はいはい、悪が強すぎてなんか一人だけ浮いてる感じになるんじゃないかって思ったんですよ、あの演技だからね、
はい、
そしたら蓋を開けてみれば、あの周り悪強すぎて、なんか野村萬斎確かにいつも通りのなんかあの悪の強い演技をしてるんだけど、
はい、
それがこう全然悪が強いって感じないぐらい、他のなんか香川さんとかのなんか絡みとか、なんかもう悪が強いのに悪が強いのを足して、なんか悪が強いのを感じさせないというかね、なんかすごい濃い映画になってましたね。
うん、悪が強い人出てきたら、さらにその上にもっと悪が強い人がこう出てきて、さらに打ち消すみたいな、
うん、
すごかったですよね、う
ん、だから唯一及川光博さんやってる原島っていうキャラクターがなんかすごい普通の感じで、なんか癒される感じはしましたけどね、
うん、まあそうですね、うん、まあよかった、まあ個人的にはまあまあまああれなんだけど、まあまあそれなりに面白かったんだけど、まあ萬斎さんは萬斎さんだなって再確認した、うん、いや、やっぱサラリーマンはちょっとな、ちょっと普通の職業とかほら今だってあのもうシリーズっぽくなってきてる、あのほら、三谷さん版の名探偵ポアロで、ポアロでしょ
萬斎さん、うん
とか、なんかそっちの印象っていうか、まあまんまなんだよね、結局萬斎さんは、
うん、
だからあんまりうーんと思ってね、個人的にはね、うん、で俺これ見て、うん、まあ思ったんだけど、これあれでしょ、なんだっけ、半沢直樹チームが作ったんでしょ。
ああ、なんか、うん、なんかもうほぼ半沢直樹っていう話ですね、なんか、
うん、だからあのほら TBS で池井戸潤さんの作品を演出してる人が監督で、あと陸王とか、なんだっけ、ルーズベルトゲームとか、あれも全部やってる方がやってるらしいんだけど、俺一切見たことないんだけど、
うん、
で、なんか半沢直樹、あ、だから堺雅人とかで半沢直樹だみたいなことを言われてたじゃないですか。
うん、
そうなのかと思って、で、気になって、あの、レンタルビデオ屋行って、あの、半沢直樹の、こうソフトをこう見たんですよ、ジャケット、うんうん、したら萬斎さんがいないだけで、あと堺雅人以外は全部なんかあのここに出てる人ばっかでした。
お、
なんだこれ、スターシステムかよ、これ、と思って。ミッチーも出てましたからね、
うん。うん。
なんだよ、これ、とか思いまあ、まあ、うん、なるほどね。うん、まあ、これ、だから、これを逆に、これから俺が、とっくりさんが半沢直樹を見たら、これ、あの、ナースの会議じゃんとか思うのかな。まあ、いいんですけど、ただね、そう、個人的にね、それで見て思ったのが、これね、テレビドラマバージョンがあるの知ってますか、
いや、僕、ゲオさんに言われて初めて知りました。
ね、5、6年前に実はね、NHK でやってるんですよ。
おう、
全4話でね、主人公が、東山紀之さんで、誰をやってると思います？主人公が違うんですよ、こっち。
あ、違うんですか。
うん。
じゃあ、あの、じゃ映画で野村萬斎がやった八角をやってるわけじゃなくて、
じゃないんですよ。こっちのテレビドラマバージョンは、どっちかっていうと原島が主人公で、
うん、
それを東山紀之さんがやってて、
へえ。
で八角さんが、吉田鋼太郎さんやってるんですよ。
おお、
うん。これはこれ結構濃いメンバーなんですけどね。
うん。
うん、だから、あと何ですか、問題の県電の社長は、長塚京三さんやってたりとか、
うん、
フロンティアの社長は、山本圭さんでやったりとか、なんかね、結構ね、他もいろいろね、講師とかいっぱい出てるんですけど、うん、これね、結構ね、面白かったっていうか、俺ね、確かね、オンタイムでは見てなかったんですけど、よくほら、NHK って深夜に再放送してるじゃないですか、その週に、
うん、
でそれをたまたまつけてて、たまたまなんかチャンネル公開したらやってたから、冒頭見てて、ああ面白いなと思って、初めから見てなかったんですよ。だから面白そうだなこれ、あけど再放送もないからな、なんかいつか機会あったら見ようと思ってて、でそのままずっとしたら今回映画やるっていう話になって、ですごい見たくなって、実はね、どっかで配信してないかなと思ったら配信してなくて、
うん、
DVD ポチって買っちゃって、それで見たんですよ。
買っちゃったんですね。
なんかね、すごい気になってね、昨日ぐらいまで見てたんですよ。
おお、
うん、これはこれでまたまあ別の切り口で、うん、まあ良かったんですけれども、最終的にあれはないです。ほら、フロンティア行って午前会議に乗り込んで、
うん、
単価切るみたいなのないです。そこ行く前に内部告発して終わりみたいな。
へえ。
なんですけれども、だから本当社内の話で、だからあれですよ、製造部のお偉い人とかでも出てくるんですよ、こっちは。
うん。
とかあと、うん、まあ他なんていうんですか、映画版では速攻ご退場になったのカスタマーセンター室長の佐野さんいたじゃん。
あ、はいはい、
あれもうちょっとフューチャーされてたりとか、うん、結構ねあれでしたよ。そう、あとねグリさんあれだよ、ケイリー の課長いたじゃん。
はい、いましたね。
こっちの映画版ではなんかあれですか、翔太先生やってたか、翔太師匠がやってたでしょ、
うん、
今回ねテレビバージョンあれですよ、野間口さん。
へえ。
結構ねこっちはこっちでね、なかなかね面白い濃いキャスト揃ってるね。できればね、クリさん見てほしいんだけどね。いかんせんな、これね。ポチらないと見れない。
レンタルしてないんですね、じゃあ、これは。
レンタルもね、一応、店によってあるらしいんだけど、うちの方ではなかった。探してないとポチるしかないんだよね。どうも、V6 の岡田くんと同じで、東山のゆきさんも、例の、ジャニーズ関係の、で、配信の何かが引っかかるみたいな感じで、ないみたいな。できればね、見比べてほしいなっていうね、気もするんで、うん。ちょっとね、まあ、二つともね、見比べると、ちょっと面白いかなって、個人的には思うんですけれども、うん。まあ、七つの会議自体はあれらしいですよ。なんか、結構、好調らしいんで。
うん。
あれですかね、特集はまあ、うん、無理かな。ここで話してる時点で無理かな。
まあ、レンタルで、見れるようだったら見ていますけど、まああんまり期待しないでください。 じゃあ今回なんですけども、
はい、
以前告知したように有田バトルエンジェル公開記念としてガンムについてお話ししたいと思います。
はい、わかりました。
というわけで今回は岸呂由紀人先生の漫画ガンムについて話していきたいと思います。ガンムは2月22日からアリータバトルエンジェルというタイトルで実写映画が公開されます。今回はこの劇場公開に合わせて映画を見る前の予備知識としての程度でガンムという作品を語っていきたいと思っています。なのでガンム全体の考察とかは特にやりませんので、漫画を読んだことなくて映画を見に行こうか迷ってるくらいの人から気になってる程度の人向けに漫画を紹介する感じになると思います。ガンムはビジネスジャンプで1991年3号から1995年10号まで約4年間連載されていました。単行本としては全9巻が1991年から1995年にかけて発売されています。その後、1998年から連載雑誌と同じ B5 サイズで愛蔵版として全6巻が外伝の読み切り3本を収録して刊行されました。この愛蔵版は2000年からウルトラジャンプで連載が開始されるガンムラストオーダーへつながるように結末部分が変更されていて、後に新装版が3回ほど発売されていますが、すべて結末部分はラストオーダーにつながるバージョンになっているので、連載当初のバージョンが読めるのは全9巻で発売された旧版のみとなります。ガンムラストオーダーの連載経緯は作者の公式サイトにガンムラストオーダー予告として詳しく書かれていますが、短く説明するとガンムの連載が終了した理由というのが、岸呂由紀人先生が連載を継続することが困難になったというのが理由で、決して打ち切りというわけではなかったということなんですね。で、9巻のラストはその後の展開として宇宙編という構想があったのを断念して連載を終えるために変更したという経緯があって、その気持ちが変わったのが全6巻の愛蔵版の刊行中に続きの中編を書けるという気持ちになって、それがガンムラストオーダーとして連載するきっかけになったというわけですね。その2000年からウルトラジャンプで連載が開始されたガンムラストオーダーは、連載100回を迎えた2010年に突然連載が中断されます。これはその年に刊行されたガンムの新装版において集英社法務部から作中の一部のセリフを変更してほしいという要請があり、最終的にセリフの修正を受け入れたものの、やはり納得がいかず連載を続けることができなくなりました。この辺の経緯が気になる方は岸呂由紀人先生のブログ、新気まぐれ由紀人帳の過去ログを読むことをお勧めしますが、ざっくり言うと集英社の法務部としては発狂と最高野郎というセリフを別の表現に修正しないと新装版を発売することはできない。で、岸呂由紀人先生としては受けた仕事の締め切りと約束は守るのがプロとしての矜持だと考えているので、連載の原稿を休むことはできず、ゆっくり考える時間も取れないので、最終的にセリフの修正に同意はしたものの、過去に同じ集英社のビジネスジャンプコミックスで単行本として発売された時は問題にならなかったのに、今回は修正をしなければならないのはなぜかという疑問がどうしてもあり、その後に集英社法務部と話し合いをしたものの納得の回答が得られなかったので、集英社の連載をやめ講談社のイブニングに移籍することが2010年9月に決定しました。そしてイブニングでの連載開始は2011年8号から、その後2014年4号まで連載されました。ちなみにガンムラストオーダーの単行本は集英社から1巻から15巻と 外伝1巻が発売されており、その続きとなる16巻から最終19巻までが講談社から発売されています。ただ講談社版のガンムラストオーダーのコミックにはもう一つバージョンがあり、ニューエディション版という全12巻のコミックも発売されています。新品で買うときは全12巻のものしかもう売ってないと思うので問題ありませんが、古本で買うときは気をつけないと講談社版の存在しない13巻から15巻を探し回る羽目になるかもしれませんのでお気をつけください。そしてガンムラストオーダーの連載が終了した後はイブニング2014年22号から続編であり前日談でもあるガンムマーズクロニクルが現在まで絶賛連載中です。単行本は現時点で6巻まで発売されています。ちなみに僕がガンムとの出会ったのは単行本9巻に収録されている51話がビジネスジャンプで連載されていたのを読んだ時で、まあ、くしくもその話以降がガンムラストオーダーではなかったことになっている部分なんですね。まあ、それはさておき、無印のガンムからガンズ・マーズ・クロニクルまで主人公は、まあ、ガリーという少女なのですが、記憶喪失から話が始まるので、実はこの井戸に名付けられたガリーという名前は仮の名前で、本当の名前はヨーコというのが途中で判明します。まあ、判明してもだから何なんだという感じで、ずっとガリーのまんまで話は進んでいくんですが、前日さんでもあるガンムマーズクロニクルではヨーコ時代の話なので名前はヨーコとなっています。主人公の名前がガリーならなんで映画のタイトルがアリータバトルエンジェルなのかという話になりますが、これはアメリカで発売された英語版のガンムのタイトルがバトルエンジェルアリータだからなんですね。バトルエンジェルガリーじゃなくてアリータなのは、ガリーというのは英語で不毛という意味や似たようなスペルでガルというのに苦いとか厚かましいといったあまり良くない意味があるので、アメリカの出版元がガリーではイメージが悪いからアリータにしないかと言ったのが始まりのようです。なので、まあアメリカでのガンムのタイトルがバトルエンジェルアリータだから、映画はアリータバトルエンジェルとなってるわけなんですね。ちなみに旧版のコミック旧巻にもガリーがアリータと呼ばれるシーンがあるのですが、これは英語版で主人公の名前がアリータというふうになったのを逆輸入した表現で、英語版を知ってる人向けのお遊びなんですね。まあ今回話をしていく上で漫画がガリーで映画がアリータという名前なので、どっちで喋っていこうかっていう話になるのですが、まあ映画がアリータなので、まあ、映画準拠で喋っていくつもりですが、まあ漫画での名前ガリーっていうのもちょっと途中で出てしまうかもしれませんので、まあもし出ても同じ人物のことだと思って聞いてください。さて映画の話ですが、ガムの映画は実は昔から結構噂されていました。ガムの豪華版の本が出た時もそうですし、ガムラストオーダーの連載が始まってからも何度かジェームス・キャメロンで映画化されるという話だけはありました。まあ、ハリウッドでの映画化という話は、まあ、ニュースになっても制作が開始されたというわけではなくて、映画化の権利を買ったとか、まあそういうだけの話だったり、結局その後音沙汰がなく映像化されてない作品はいっぱいあります。メジャーなタイトルだとエヴァとかガンダムとかハリウッドで実写化という話はたびたび耳にしますが、一向に映画の撮影が開始されたという話は聞きません。だからガンムのハリウッドでの実写化も、まあ、可能性がないわけではないけど、まあ無理だろうなとずっと思っていました。なんで2017年の12月に予告編が公開された時は、ハリウッドでの映画化は本当だったんだ 今度は信じていいんだねという気持ちでいっぱいでしたね。そして現在は、まあ、あと一体ガンムのどの話がどのように映画化されるのかというのが一番気になるところなんですけども、まあ、ガンムは大まかに魔核編、融合編、モーターボール編、ジャパン編、チューンド編に分かれていて、今回のハリウッドで映画化されるものは、まあ、モーターボール編を映像化するという話がありましたので、ちょうどモーターボール編が終わる旧版の原作4巻までを再構築した感じなのではないかと思っていましたが、現在までに公開されている予告編を一通り見た感じだと、モーターボール編までやるというよりは融合編をやりつつ途中にモーターボールのシーンを差し込むオリジナル展開になるような気がします。原作だとファクトリーの忠実な犬でしかない小物感が拭えないベクターがラスボスのような感じで存在感を出しているのがちょっと気になったり、原作だとモーターボールに選手として出場しているアリータをイドが連れ戻すために奔走するという話なのが、アリータのトレーナー兼メカニックをイドが担当しているので、原作のモーターボール編で出てくる帝王ジャシュガンは出てこない気がするので、ちょっと残念ではあります。まあ、ただキャストのキャラクターの中にアチャカティの名前があるので、原作のモーターボール編の他のキャラは登場するかもしれないので、ちょっと楽しみではあります。その映画の公式サイトの登場人物リストを見ると、まあ、ユーゴがヒューゴに変わってたりとかするのがちょっと目につきますが、それ以上に映画の内容を推察するヒントになる登場人物がチレンとグリシカですね。この二人は原作の漫画には登場しないキャラクターなのですが、実はガンムは1993年にオリジナルビデオアニメーションとして制作されているんですね。この OVA に登場するアニメオリジナルキャラクターとしてチレンとグリシカがいまして、グリシカは漫画に出てくるキャラクターで、マカクというキャラクターをベースにアニメ用にリファインしたキャラクターでして、このグリシカというキャラを使うことで漫画でいうマカク編をやらずに融合編をやるっていうことができる結構便利なキャラクターなんですね。1993年に制作された OVA のガンムは30分のアニメが2本作られて、1話目がマカクの立ち位置をグリシカに置き換えた話をやって、2話目が融合編となっていました。ハリウッド版がこの OVA 版をベースにしているとするならば、まあ、間にモーターボールのシーンを追加することでちょうど2時間の映画になりそうな感じがします。他に予告編から分かる範囲の原作との変更点というのは、まあ、バーサーカーボディを発見するくだりが、原作だと井戸が数年前に宇宙船の残骸から発掘したことになっているんですが、予告編ではアリータが壊れた宇宙船の中でバーサーカーボディを発見するという感じになっているところとか、あとは井戸の額にザレム市民の証のマークがないっていうのがちょっと気になってまして、まあ、チレンの額にはマークの代わりに何かついてるんですけども、まあ、このザレム市民のマークっていうのは原作の後半とかガンムラストオーダーとかではザレム人の秘密と呼ばれるある設定が関係してくるので、実は結構重要なマークなんですね。まあ、今回の映画では関わりはない話なのですが、 OVA 版ではこのザレム市民の秘密が登場する前にアニメが作られたという経緯があって、まあ、原作と矛盾するカットがあったりとかするので、まあ、この OVA 版をベースにするとなるとちょっと、まあ、この辺も個人的にはちょっと気になってしまいますね。他には映画の公式サイトの登場人物の説明で、ベクターがファクトリーのオーナーでモーターボールの支配者となっているのが個人的に一番違和感が大きいですね。まあ、さっきもちょっと言いましたけども、本来原作では ファクトリーの物資をちょろまかして金を稼いでいる闇ブローカーという立場なので、まあちょっと原作での立ち位置がそれなのに、映画ではファクトリーのオーナーっていうのがちょっと出世しすぎだなっていうのが、まあ違和感がありますけども、そうなってくると、まあこう映画版でファクトリーっていう存在のこう立ち位置がちょっと変わってくる感じがするので、まあそうなると漫画の方で出てくるファクトリーの対人インターフェースであるサイボーグユニットのデッキマンっていうのは、まあもしかしたら登場しないのかもしれないなとか思うんですけども、まああの愛くるしいデッキマンが出てくるとちょっと嬉しいんですけども、まあただハリウッド映画だと仮に登場したとしても、まあリアルにしすぎて愛くるしさが激減してるかもしれないっていうのがあるので、まあ出てきてほしいけど、まああんまりリアルにしすぎてるんだったら、まあなくてもいいかなっていう気はします。まあいろいろこうハリウッド版のガンムがどんな感じになりそうかっていうのをお話ししてきましたけども、まあ映画を見る前に最低限の予備知識としてという感じであるならば、原作のコミックよりもアニメのガンも見ておいた方がいいような気がしますね。ただこれ問題がありまして、現状アニメ版のガンを見る正義の手段がほぼないっていうことなんですね。日本では DVD 化されていないので、まあ、VHS か LD を中古で探すか、もしくは、まあ、輸入版の DVD を買うかという手段になってしまうんですけども、まあ、これを機に Netflix あたりで配信が開始されたらいいなとかっていうのはちょっと思ったりします。番組用の感想などを投稿できるメールフォームを作りました。公式のブログの方に作りましたので、そちらから投稿をお願いします。ブログのアドレスはローマ字読みでアマゲラ .seesaa.net アマゲラ .seesaa.net になります。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それと番組のツイッターアカウントがありますので、そちらもよろしくお願いします。ポッドキャストアンダーバーアマゲラ、それとアマゲラアンダーバーに、アマゲラとアマゲラ2号がありますので、そちらの方も番組情報をツイートしていますので、よろしくお願いします。
というわけで、今回はアリータバトルエンジェル公開に先駆けて、まあ、ガンムを解説するお話をしましたけども、
はい、私は一切出てませんけど
いや、はい、わざわざ別に言わなくていいですけど
すいません、はい、あのタップヘーハーフーっていう相づつしか打てないので、ご辞退しましたけれども、はい、
本編ではちょっとある話題を意図的に避けてたんですけども。
あ、そうなんですか、
はい、映画の吹き替えのお話をね一切しなかったんですよ。
あ、このアリータバトルエンジェルとか。
そう、
はい、
で吹き替えのキャストでね、まあ主人公のアリータは上白石モネさんがやってるんですね。はい、君の名はのヒロインとかね。
はい、あとまあ、あれですよ、ちはやふるの大江さんですよ。
まあ、そっちは出演してる、あれで、声やってる作品だと、一番有名なのは君の名はですよ。
うん、そうですね。まあ、一応、狼子供も出てますけれども、まあね。うん、
で、はい、まあ、君の名はってやってるから、まあ、まあ主人公はね、そんなに不安はないんですよ。
うん、まあ基本的にうまいっていうか、まあ特徴のある声でもありますからね、うん、
で井戸役を森川さんとかね、ヒューゴ役を島崎信長さんとか、
はい、
他にも神谷浩さんとか鶴岡聡さんとか、結構 そうそうたるメンバーがこう吹き替えのキャストとして発表されてるので、
はい、
なかなか期待できるなと思ってたら、
はい、
なんかあのモーターボールのシーン の, あの実況をあのなんか古舘伊知郎がやるっていうのを見まして、
ああ吹き替えの方の実況は、
そう古舘伊知郎があの実況 の, あの吹き替えをやるっていうこと自体だけは別にどうか思わなかったんですけど、
はい、
ああまあ本職を持ってきたんだと思ったんだけど、
うん、
まあ、そのね、ニュース記事のね、見出しがね、あの戦うホットヨガとかね、なんか書いてあるんですよ。
ああ、古舘節が。
ええと思って、それで、なんか古舘一郎って、なんか独特のこう喋り口調で実況してるじゃないですか。
まあ、独特の、まあ、あれですね、一人少女の選手にいろんな例えをね、うまく当てはめるのが古舘節ですからね。
うんで、この古舘一郎が吹き替えをやってる予告編映像もあったんですよ。
はい。
そしたら、うわー世界観と合ってねーって思って。
なるほどね。
え、これってちょっと吹き替えをやられたら僕は日本語吹き替え版はちょっと見ないよって、思っちゃって正直。
はい。
で、もうちょっとすごいし、不安なんですよ、
はい、
僕が個人的にこう受け入れられるかどうかっていうのがね、
うん、ま
あ、ただ僕は基本的に字幕版を見るので、
はい、
まあ、劇場で吹き替え版も見なければいいやと思ってるんですけど、
うん、
ただ一つちょっと問題があって、
はい、
このアリータバトルエンジェル多分 3D 版が上映されると思うんですよ。
はい。
で 3D 版って基本的に吹き替えじゃないですか。
ああそうだね、う
ん、あんまり字幕版で 3D っていうのはそんなないから、
ないですね今。
だから
だいたい、うん、3D やるとしたら吹き替えだよね、うん、
見に行く映画館で 3D の上映してて字幕版でやってくれてるんなら嬉しいんだけど、吹き替え版だったらどうしようっていう不安がね、やっぱり拭えないんで。
まあ都会、本当に東京あたり行かないと多分 3D で字幕版は上映ないんじゃないですかね。
まあただね、原作者の岸呂由紀人先生が、
はい、
もう試写会でこの映画自体をもう見終わってて、
はい、
なんかすごいガンムの世界観を理解した上で映画化、映像化されてるっていう風に言ってるので、
はい、
なんかちょっとそこら辺は不安がこう拭いされるような情報なので、まあなら大丈夫なのかなって、吹き替え版もう大丈夫かなってちょっと思ったんですけど、
うん、
まあ、ただやっぱりあの予告編の映像を見る限りだとちょっと古舘一郎だけが不安っていうね、うん、まあそこだけが僕の中ではちょっとどうしてもどうしても不安で仕方ないんで。
なるほどね、うん、まあ多分古舘さんはあれじゃないですか、危機としてやってると思いますよ。古舘さんね、
うん、
報道ステーションやめてからね、本当にね、危機としていろんなことやってるから、うん、本当にね、楽しそうだからね、多分ね、楽しんでやってると思うよ、今回。だから、まあ、あれだよ、多分クリンさん見たら、多分ね、がっかりするんじゃねえかなって。
いや、そんな嫌なこと言わないでくださいよ。
古舘ファンとしては、多分ね、面白いとか、いや、さすが古舘と思うんだけど。原作ファンとしてはやっぱ両方見なきゃ。
いやまあそうなんだけど、
うん、
いやだからね、まあ一番最初に見るのはやっぱりもう字幕版で見ないとって思って、吹き替え版もまあ見るとは思うんですけど、
はい、
まあ、ただ字幕版を見た上で吹き替え版見ないと、
うん、
なんかこう最初からあのテンション下がるような感じのことになったら困るので、まあ、僕はあの字幕を見てから吹き替え版を見ようと思います。
うん、なるほどね。まあ私は多分あれだな、うん、日本語吹き替え版を見てそれで終わりだと思いますけれど。
なんか古舘一郎を堪能しておしまいするですか。
おしまいかな。いや分かんないよ。だってすげえ面白かったら2回目は地獄で見るかもしれないけど、うん、今そうですね、まあとりあえずまあまあ一回見て考えるかなっていう感じですかね。
はい、
だってほら古さん逆にあのあれだ、うん、吹き替え版を見て逆にこんなダメな吹き替えじゃないはずだろうってほら地獄はもう見るっていうほらそういう思考の働きもある。
いやだけど多分ね原作知らなかったらね別にどうか思わないと思うんですよ。
ああまあなるほどね、
うん、あの原作知ってるから世界観がどうのこうのって思うだけで、
うん、
原作知らなかったら、まあ、こういうもんだなって思っておしまいだと思うんで、
うん、
別に古舘一郎自体のキャスティングはそんなに別にダメってわけじゃないんで、
うん、
まあ、ただ いつもの古舘一郎そのまんまで特に何もこうひねりもなくやられたら、
うん、
もうアウトだなっていうのイメージしか浮かばないっていうだけの話なんで、
うん、なるほどね、うん、まあ分かりました。とりあえずまあ、どっちか一本見て、まあどっちか見てからだな、うん、
まあどうなるか22日の公開をゆっくり待ちたいと思います。
はい、
じゃあ今回はこの辺で、お相手は国王と
ゲオでした。
さよなら。
さよなら。